続いてはこちらのコーナーです。大石とお話。このコーナーはシンガーソングライター、アニソン歌手、映像プロデューサー、俳優、司会者、推しの友達、 SNS 芸人などなど無数の肩書きを持つ大石正義がさらに芸の幅を広げるべく、毎回ある分野の専門家をゲストにお招きして、エキスパートのお仕事の流儀を学んでいくコーナーでございます。さあ今夜のゲストお呼びいたしましょう。楽しみにしておりました、ホロライブ所属の VTuber、大神美代さんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はじめまして。いやもうめっちゃ息ぴったり、はじめましてとは思えへんぐらい、今はじめましてが息ぴったりすぎました。びっくりしました。
めちゃくちゃハモっちゃいましたね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、大神さん来てくれた。
自己紹介の挨拶してもいいですか。
あ、よろしくお願いします。
はい、うちうちうちだよ、狼美代だよ、ホロライブゲーマーズの狼美代です。よろしくお願いします。
お願いします、はい、アニソン界のおしゃべりクソメガネこと大石もさよしです。よろしくお願いします。
お願いします。
すいません、もうね、もう自己紹介かぶせやっちゃうんですよね。
持ってたんだ。
狼さんの笑い声だ、
はい、あ、
嬉しい、
はい、
本物や。
ね、いや、でも見ててくれてるんですね。ありがとうございます。いや、
そうですよ。一応ね、はい、知らない方もいらっしゃるかもしれないので、
はい、
プロフィールの方をご紹介させていただきたいと思います。お願いします。狼美代さん、VTuber グループ、ホロライブのゲーマーズ所属、うん、どこからともなく現れた黒髪の獣耳少女、うん、神社によく出没するらしい、うん、ゲームが大好きと、うん、いうことで、なんかいろいろあれですね、あの、狼なのに神社に出没するとかね。
そうですね。はい。
あの、お稲荷さんじゃねえんだとか、いろいろありますけども。
はい。
いや、でも、あの、もう、歴としては
めっちゃ、長めですかね。今年、次の12月で、6周年です。うん、
6周年。
はい。
あ、じゃあ長いっすね。
長めかもです。
なるほど、なるほど。
はい。
で、以前ゲストで来てくれたですね、高根るいさんも所属する、うんうん、ホロライブ内のユニット、泥棒建設で。
はい、あ、泥棒建設、
はい。はい。大石正義の死んだをカバーしていただきまして。
カバーさせていただきました。
ありがとうございます。はい、泥棒建設は、はい、狼美代さんと、高根るいさんと、
はい、
あと、ふぶきさんもいらっしゃったんです
か。あ、いますね。はい。
あとは、
犬神コロネと、
あ、コロネさんね。
あと猫またおかゆ、う
ん、あ、おかゆさんね。
そしてラプラスダークネス、
あ、ラプラス、あ、角書きね。
あ、そうです。よくご存知で、
あいつだけはほんまに。いや、あのね、じゃあ、あんま、はい、絡みないんですけど、
あ、はい、
お会いしたこともないんですけど、
はい、
お会いしたことないにもかかわらず、
はい、
僕になんかね、一回なんかわけ分かれへんリプライ、
あ、送ってたかもです。
たんすよね。
はいはい、
あれなんなんすか。
いや、なんか多分、あの、死んだをカバーさせていただいた時に、あの、うちにリプくれたじゃないですか。
あ、はいはい
はい。はい、その時に、絡んでくれるんだみたいな感じで、
なるほどね。
はしゃいで、変なリプを送ったのがラプです。
あ、そういうことだったんだ、
はい、そういうことです、そういうことです。
大神さんとかはそんななんかね、はい、そのリプライ送るとかじゃなくて、
はい、
ね。
あ、もう、うちは歌わせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、みたいな感じだったんですけども、はい、一人だけなんか様子がおかしかった。
確かに。
いや、いや、嬉しかったんですけどね。うん、そうだ、びっくりマークみたいな感じの僕、引用ポストしたんですよね、はい、確か。え?みたいな。
あ、
歌ってくれてんだみたいな感じ。
してました、してました。
あの、ドラゴンボールでよく出てきそうな感じ。
はい。
なにみたいな。なんか、あんな感じ。
はい。
で、リプライさせていただきまして。
意外でしたか?死んだカバー。
いや、意外も意外というか、まさか、
はい、
なんか、泥棒建設の皆さんが自分の曲カバーして、はい、くれるなんて思ってもみなかったんで、しかも選曲が、
あ、
だからあの君じゃなきゃダメみたいとかね、それこそ皆さん例えばまあおかみさんとかもそうですけれども、うんうん、こう動物がモチーフのようこそジャパリパークへとか、そういうのカバーを皆さんしていただくんだったらなんとなくわかるけど、
はいはい、そうですね、
死んだなんだと思って。え、あれ誰が選曲したんですか、
はい、あ、それはもううちが選曲しました。
あ、そうなんですか、
はい、そうなんです。
え、知っていただいてたの、死んだは。
あ、もちろん知っていて、で、さらにちょっとハロウィンで歌うモチーフの曲を探したんですよ。
そうか、ちょうど10月時期でしたもんね。
そうなんですよ。で、たまたまちょっと直前ぐらいに死んだリリースされてて、
うん、
で、なんか聞いた時に、え、すごいいい曲って思ったんです
よ、ね。嬉しい。仲良くなれそうやわ。
嬉しいな。
なるほどですね。
はい。
それで死んだをカバーしていただいたんですね。
いや、そうなんですよね。
まあ、そういう縁もあってですね、うんうん、今回、アンタに来ていただいたんですけども、
はい、
こうやってラジオの地上波出るのってなかなか珍しいんじゃないですか。
本当になくて、
はい、
もう緊張しすぎてみたいな緊張してるんですけど。
そんな緊張するような球じゃないですから、はい、僕。
そうなんですかね。
ま
あ、一回だけマリンと吹雪の、はい、あのやってたラジオ
がありまして、
そちらには、はいはいはい、あの出演させていただいたことがあるんですけど。
ゲストとしてね。
はい。
なるほど。
本当にこんな。ピックアップしてさせていただくの、していただくの初めてです。
あ、でもアニソンシンガーとこんな風に絡むのは初めて、は
い
は
い。初めてです。
いやありがた
い。いや嬉しいです。
嬉しいですね。
いやなんか本当すいません、なんか YouTube から来ました。
初期の頃のヒカキンか。YouTube から来ましたじゃないのよ。ボンボン言うて。
はい。
違うんですよ。
そうなんです。
おもろ。大石正義のことは、
はい。
その、いつぐらいから知ってたんですか？
いや、もうジャパリパークぐらいから知ってましたね、全然。
あ、マジっすか？
はい。
なんか、知らぬ間に僕フォローされてて、X を。は
い、ああ、しました。
ですよね。
なんか、いつか曲書いてくんないか
な。おいおい、下心見え見えやんけ。すごいな。はい、あ、そうなんですか。
でもなんかこう、大井さんの曲、うん、あの、すごい、こう、スーッと入ってくるというか。
ああ、嬉しい。
耳触りがいいというか、いいうメロ大好きなんですよ、大井さんの曲。
あ、マジっすか。
はい。
ちょっと、ちょっと、いつでも書きますよ、そんな。
いやー、本当ですか。
そう。なんか、でも、フォローしてらっしゃるなっていうのは、はい、なんとなく存じ上げていたんですけど、
はい、
なんかその、仕事の絡みがないのに、こう、フォロー返しするのもちょっとあれかなというふうに思って、なんとなくね、僕の方から
は
フォローを今日までしてなかったんですけど、
はい、
実はもう、あ、昨日か。ね、今日
さっきフォロー返しされてるの見て、
ええ、
いつの間にかフォロー返しされてるって思いました。
いやいやいや、ちょっと待って。めっちゃうざいやつみたいになってる。なんか急にフォローされてるみたいな。
いやいやいや。
じゃなくて。
違います。
今さらみたいな。やめてよみたいな。
嬉しい、嬉しいです。嬉しいの意味ですよ。
そう。なんか、フォローの方って、はい、結構僕のことフォローしてくれる方、だから多いみたいで。
そりゃあね、やっぱ、アニソン界のレジェンドじゃないですか。レジェンド。
ハードル上げられると僕全然伸びひんのですけど、大丈夫かな。
いや、大丈夫です。
そうですか。
はい。だから、まあ、いつかはね、大石さんに曲書いてもらいたいな、みたいな。
ぜひ、
はい、
ぜひですよ。アニソンとか興味あるんですか？
いや、あります、あります。
じゃあなんか例えば、このアニソンの主題歌歌ってよ、みたいな話が仮に来たらですよ。
仮に。
もう、全然やる。
もう絶対やりたいです。
絶対やりたい、はい、
やりたい。
聞きましたか、アニメ業界の皆さん。
お願いします。
狼さんが歌ってくれるらしいですよ。
全然ギャラとか安くてもやる。やらせていただきます
ので。ギャラの話。
はい。
ハードル低くしてね。
あ、そうです。そうです。
まあね、カバー者がどう言うかわかんない。
あ、まあそうですね。ちょっと後で怒られちゃうかもしれない。
まあまあ、それはさておきですけども。
はい。
2018年12月7日にデビューということで、はい、まあ6年、はい、前ですけども、うん、これきっかけってあったんですか？
あー、でも、きっかけは、そのやっぱり、吹雪が、
はい、
もうデビューしていて、
うんうん、
それで結構面白そうだなと思って、後追いで、はい、吹雪の後追って入ってきたって感じですね。
は
い、
あ、そうな、吹雪さんはもともと仲良かったりしたんでしたっけ？
はい、同級生というか。
はいはいはい。
で、ケモ耳仲間で、
うん。あ、そっか、ケモ耳仲間だ、ね。
そうですそうです。
そうだそうだ。はい、
それでアイドル楽しそうと思って入ってきたら、うん、事務所にアイドルなんですよねっこって言ったら、アイドルなわけねえだろって言われて、アイドルじゃないんだって。
あ、そうなんだ。
最初は
ね、
はい、最初は、はい、はいはいはい、あ、そうなんだ、アイドルじゃないんだって思いつつ、だんだんアイドルになってきました。
あ、気持ち、マインドが、はい、
あ、そうですそうです。まあ、会社の方針とかも、
あ、そうですよね、
はい、
やっぱ歌って喋れてゲーム実況できてみたいなところありますもんね。
そうですそうです。
フォロワーね、
はい、
うん、本当なんかプロフェッショナル集団だなって僕は思ったりとかもするんですけど。
本当ですか？
いや、本当ですよ。あんなおもろい配信なかなかでけへんって。
あら、そうなんですね、うん、見てくださってるんですね。
いやいや、今日とかもだって朝やってなかったですか？
はい、あ、朝見をやってました。
朝見をやってますよね、
はい、
あれすごないですか？
え、
時間帯、
あ、7時半開始です。
いや、目覚ましテレビ。いや、はい、ほんまにすごいなと思って。
ま、ただたまにやっぱ寝坊しますよ。
ああ、そうですか。
はい。
でもずっとやってるわけじゃないですか。
やってますね。
あれのモチベを保つのとかって、
はいはい、
結構大変じゃないっすか。
いや、そうですね。でもなんかその、朝見よって結構特殊なコンテンツで、
うんうんうん、
いつもの あの、うちの配信とはまた違うファン層がついてるみたいな感じがあるんです。ああ、
まあ、マジで本当ニュース番組みたいなね。
あ、そうです。
感じですもんね。はい、言ってしまえばね。
それでやっぱ楽しみにしてくださってる方たくさんいるのって感じるので、ちょっとその期待に応えないとな、みたいな感じではありますね。
一個のね、放送局の番組みたいなもんですもんね。あ、そうです、そうです。言ってしまえばね。
はい。まあ、ただ寝坊したら終わりなんですよ。
そうなのよ、はい。これね、あの、やっぱ、言ってさ、
はい。
その、個人ブロードキャスターなわけじゃないですか。言ってしまえば。
はい、そうですね。
うん。はい、だから、いくらでも休めるし、いくらでも寝坊できるし、うん、
はい、
あ、今日しんどい、もうちょっと寝てえなって思ったら、いくらでもできるじゃないですか、そういうのって。
できますね。はい。
それをずっと保ててるのが、すごいなって思うんですよ。僕だって、3日でやめますよ。自信あるもん。
早いなぁ。週1の配信3日でやめちゃうか。
あともうなんか、ネタなくなりそう。
あー。
なんかやっぱさ、はい、その見つけなきゃいけないじゃないですか。何か食べようかなとか含めて、
まあ、そうですね、
はい、なかなかね、そうこのヤンタンとかも週一でやらせてもらってるんですけど、
う
ん、
そうでしょうね。
でももうネタなんて特に用意してないですしね。
え、そうなんですか。
いやもう全然です。最初の頃はね、iPhone のメモでメモってたんですよ、はい、今週あったことみたいな。
真面目。
そう、ラジオで喋れそう、面白いネタになりそうみたいな。大体滑ってて、その メモ取ったやつ。
そうなんだ。
あ、もうええわってなって。
あ、うん、台本ない方がおもろいかもな、みたいな。
そうですね。あとやっぱり、ね、おかみさんみたいに、こう、はい、ゲスト、面白い方来ていただいて、たらもうなんとかなるみたいなとこあって。
ああ、
そうなんですよ。
まあ、聞きたいこといっぱい膨らみますからね。
そうですね。
うん、
だからまあそういうのもあってですね、
はい、
こう自由にやらせてもらったりとかしてるんですけども。
なるほど。う
ん、なんか配信のモチベ保つのって、
はい、
でも6年とか経ってくると、
はい、
やっぱり、
うん、
まあね、山あり谷ありだと思いますし、ね、
そうですね、はい、
なんか時にはやっぱ休みたいなって思ったりとか、
はい、
いや、今日はモチベ高いぞっていう時あったりとか、うんうんうん、まあ、いろんな波があると思うんですけど、
そうですね。
そういうのって、ね、どうやって乗りこなしてきたんですか、この6年間って。
あー、でも確かにやっぱりこう、うん、モチベの波ってあるんですけど、うん、なんかこう、モチベーション結構高めに保つために、
うんうん、
やっぱり休みをがっつり取ったりとか、
あ、そっか。
はい。
なるほど。
しますし、
ちゃんと休んでる、計画的に休んでるんですね。
でもあんまり休んでないかもしれない。人によるんですけど。
ああ、はい、はいはいはい。
うちはちょっと休みは足りないような気もしますが。
休んでくださいよ、もう。
まあ、そうですね。
まあ、って言ったらね、この今配信見てるね、ラジオ聞いてる狼ファンの皆さんが、いやいや、配信しろやーってなってるかもしれないですけども。
意外とファンは休んでって言われます、
ね。あ、マジっすか、
はい。
あ、そのタイプっすか。
あ、そのタイプです。
あ、はい、うちのファンの方も多いし、はい、そろそろ休めよとかって言われたりとかするんですけど。
いいことですね。
いや、いいこと、
優しい。
優しい。でも、僕結構休んでるんですよ、実は。
あ、そうなんですか？
はい。なんか勝手に、
はい。
午前休したりとか。
勝手に？
そうそう。内緒で午前休したりとか。
あ、
で、僕もなんかお仕事的に、はい、例えば、うんうん、制作日ですよ。一日制作しますよってなった時に、その、いくらでも自分の範疇で休めたりとか、
はい。
ね、午前休んだり、昼から休んだりとかもできるし、うんうんうん、なんかいろいろこう、割り振り、立ち回りができたりとかするんで、
はい。
結構ね、サボるときはサボっちゃうんすよね。
ああ。まあ、でもこう、うん、自分の裁量で動かせるから、それこそあれじゃないですか、曲考えるってなったら、うん、思いついたときに一気にやるのが一番良くないですか。
もう本当にそれ。
そうですよね。
だからもうね、思いついてないときのぐだぐだした時間もね、うん、本当にヘドロみたいな。日常のヘドロみたいな生活してる時ありますよ。
気持ちめっちゃわかりますね。
わかります。
やっぱ配信でもモチベが低い時に配信するとちょっと後悔するんですよね。
あー、やっぱそうなんだ。
ちょっとやっぱおもろくなかったかもみたいな感じになりますから、
うーん、
まあ、やっぱモチベを高く保つために自分の機嫌を常に取っていくみたいな感じが必要でかもしれないです。
なるほど、
はい、
勉強になりますね。
いやいやいやいや、こちらが勉強させていただいておりますので。
なんか、
はい、
同じ、まあ一応クリエイターとしてね、
はい、
聞いてみたかったんですけど、
はい、
こうストレス解消法みたいなあったりするんですか？
ストレス解消法、
うん、なんかね、例えばモチベ保つにしても、
はいはい、
なんかストレス溜まってたら、
はい、
結構ね、モチベ保てなかったりとか、その配信のスイッチ押しづらくなっちゃったりとか、
はい、
あると思うんですけど、
確かに
そういうなんか 自分なりのストレス解消法とか、まあこれやルーティンやってたら、
はい、
なんとなく回っていくわみたいなのとかあったりし、あったら聞きたいんですけど、
なんかコメントでは猫かな猫かなって言われてるんですけど、
あ本当だ猫かなって言ってる、
まあ、猫よりは、うんストレス発散になるのが、
うん、猫よりはおーハードル上がったな猫よりは
猫よりもストレス発散になるのが、うん、やっぱり同じホロライブ内のメンバー、うん、めちゃくちゃ仲いいんですよ、
はいはいはい、
一緒にご飯行ったりとか、遊びに行ったりとかめちゃくちゃしてて、
あそうなんですね、
そうなんです、その仲間内で悩みを聞いてもらったりとか、なんか今モチベ下がっててさみたいな話をするとやっぱり周りからのこう話を聞いたりとか、
素敵な話、
もう愚痴ったりとかするだけでもうちょっと一気にストレスガーンってさ分かりますね、
コメントでもあの、うん、吹雪とデートかみたいなのとかあったりするんですけど、
はい、
あこうやって定期的になんかそのメンバーさんとか、
はい、
ホロのメンバーさんとかと会ったりとかするんですね、
めちゃくちゃ会ってますね、
めちゃくちゃ会ってんだ、
はい、
あじゃあもう遊びに行くにしても、
はい、
何にしても
何にしても、だいたいホロメンとしか遊ばない、
あそうなんですか
ぐらいですね、
はい、マジで仲いいんだ、
すっごい仲良しです、
でもあのおかみさんって例えばそう、うん、同期がいるわけじゃないじゃないですか、確か。
実はそうなんですよね。
ね、なんか珍しいタイプですよね、はい、ホロの中でも。
そうですね。
なんか一応その1期生とか2期生とか3期生とかあって、うん
う
ん
う
ん、じゃあ同期みたいなのがね、4、5人いたりとかして、
はい、
まあその中でこうグループ組んだりとか、うんうん、一緒にゲームしたりとか、はい、やったりする、なんかそういうパッケージ感じゃないですけどね、
うんうんうん、
もう外から見てたらそんな風に思ったりとかするんですけど、
そうですね。
大神さんはもう、単独デビューというか、
そうなんですよ。
ね。コメントもありますけど、2.5 期生って言うんですかそんな 2.5 次元俳優みたいな表現があるんだ。2.5 期生。
2.5 期生として、なんかこう、2期生が、ゲーマーズっていうグループがあるんですけど、うん、そこがうちが所属してて、うんうんうん、その前に2期生がデビューしてるんですけど、
はい、なるほど、なるほど、
はい。うちのデビューと、その2期生の最後の人のデビューが、2ヶ月ぐらいしか離れてなくて、でなんかこう2期生として入れるにはちょっと時期離れすぎてるって言われて、
ほうほうほう、
でもこれからまだ誰も入れる予定はまだ立ってないから、
うん、
その後も2ヶ月以上空いちゃうみたいな話にな
って、
なって、それでじゃあ単独でデビューさせるに自然にな流れとしてどうするかっていう話になった時に、
うんうん、
じゃあ吹雪とゲーマーズっていう形でユニットを組んでデビューしようみたいな、
あそういう流れだったんだ、
あそうなんです、
なるほどね、
はい、それで単独で、
あじゃあまあ一応単独でデビューしたものの、
はい、
仲いい人たちは周りにはたくさんいるような状況だったんですね、
あまあそうですね、最初はでも、うん、吹雪以外は誰も知らなくて、はい、
いやいいですね、でもねこんな風になんかコミュニティができていくっていうの、うん、
はい、
ね、僕アニソンシンガーで仲いい人そんないないんですよ
なんでですか、
コミュニティ作るのが苦手すぎるあとね男が少なすぎるんですよアニソンシンガーって、
そうなんですか、
そう、で例えばですけど女性のね、うん、アニソンシンガーさんとかとバックヤードで話してたら、
はい、
お前そこ変われ多いしみたいな感じで、
は
い、男性オタクの皆さんからめちゃくちゃ指さされたりとかするんで、はいなかなかこうね難しい立場にいたりとかして、
そうなんですね、
そうなんです、
苦しいですね、
苦しい、助けてくださいよ男性アニソンシンガー増やしたいんですけどね、
なるほどな、そうなんだな、
大神さんはもう配信歴的にも6年で、
はい、
ねゲームとかもねやられてたりとかするわけなんですけど、
はい、
なんかこう配信の中で、
うんうん、
こう気をつけてることとか、うんうん、心がけてることとかってあったりするんですか、はい、
そうですね。でもなんかもうここまで来ると、うん、もう大体のことやっちゃってるし。
ああ、もう何周もしてますもんね。
あ、そうですね、
うんうんうん。
もう自分が楽しいことだけやるようにしてます。
あ、それが一番。結局、あれじゃないですか。バレません、はい、なんかその自分が楽しくなかったりとかすると、
うんうん、
視聴者さん側にちょっとバレちゃったりとか。
うん、いや、なんかこのゲームなんでやってるんだろうじゃないけど、うんうん、やっぱりこう、不慣れなやつとかに挑戦してると、なんか大丈夫かなみたいな。
あ、心配させちゃったりとかってこと。
いや、そうですね。はい。あると思うんで。
なるほどね。
はい。
もうやっぱでも楽しいのが一番。
いや、そうなんですよ。
僕の座右の銘あるんすよ。好きこそものの上手なれ。
ああ。
ねえ。やっぱ好きなのは一番いいっすから。
そうっすね。
もう曲もね、書きたい時に書くのは一番いいんだから。
すいません、
それはそう、
これクライアントさん聞いてたら本当申し訳ない、土下座しますわ、はい、ほんま申し訳ないです。
降ってきた時が一番いいですからね。
いやでも一番ね、うんうんうん、その最高瞬間ね、速度が速い方がやっぱりいい曲できたりとかするんでね、
はい
うんうん、
はいはいはい。
で曲といえばですけど、
はい、
昨年12月にですねファーストアルバム、はい、ナイトウォークをリリースされたということで。
そうなんです。
ねえ、音楽はもともと興味があったんでしたっけ、
はい、まあもともとは、うんうん、まあなんでしょうね、ゲーマーズということで、はい、ゲーム配信をメインって感じだったんですけど、うんうん、歌を歌うのも結構好きだったんですよね。
あ、はいはい、はい、またコメントとかも狼の歌はいいぞみたいなコメントがも
う
結構流れてるんでね。
はい、
僕も全然拝聴させていただいてるので、
ありがとうございます。
なんか、はい、なんなら歌がメインでデビューしてきたのかなって思うぐらいのね、
いやいやいや
クオリティだなっていうふうに思ったりとかするんですけど。
ありがとうございます。はい。
あ、でもじゃあ、どんどんどんどんその歌も歌ってたから、はい、ちょっと興味が出てきて、デビューしようかなみたいな感じになったんですか？
まあ、そうですね、うんうん。なんかこう、やっぱり最終的に、ソロライブやりたいなって。
ああ。そっか。
そこに。
高根さんも同じこと言ってた。
うん。
ソロライブ、ね、最終的にやりたいんです、みたいなことは言ってはったから。やっぱ一個のね、ホロに入ったらそうなるんだね。うん、やっぱみんな、周りが歌ってるしね。
まあそうですね。で、なんかこう、やっぱソロライブをやった、こうメンバー、を見てると、やっぱりソロライブすごいみたいな感じになるんで。
あ、そうなんだ。一応その憧れの。
あ、やっぱ憧れがあって、やっぱこうファンが、自分のファンがいっぱい集まっててみたいな。
そりゃそうっすよね。
はい。
今だって、その、ね、ひとたびこう、ライブやろうってなったりとかすると、すごい熱狂ですもんね。
いや、そうなんですよ。
めちゃくちゃ。だって、
はい。
なんて、僕、あれ、ほんと次元の壁超えてんなと思うんですけど。
ああ、そうですよね。ね、
普段こう、一応ね、まあ、3D とかとはいえ、二次元の中で、はい、こう、やってる皆さんが、こう、オフラインで三次元に現れて、はい、それで、生でお客さんがこうね、
うん、
歓声を上げるっていう、
はい、
空間ってマジで尊いなっていうふうに思うんですけどね。
そうですね。
やっぱあれを経験すると、
はい、
とか人のやつを見たりすると。
でも武道館ライブとかやってらっしゃるから。
僕やってますね。
そうですよね、はい。やっぱこう、ファンのあの熱狂ぶりというか。
まあ、たまんないっすね。
そうですよね。やっぱ、うらやましい。
うん、いやいやいやいや。もうすぐでしょ、そんなもん。
いやいやいや。
明日やるぞって言ったらみんな集まりますよ。
集まるかもしれないけど、どうなんだろう。
いや、でもね、一個、こう、ファーストアルバムが去年にリリースされてるということで、
はい、
足がかりというかね、
そうですね。
そんな風になっていくんじゃないですか、これからね。
はい、やっぱ曲いっぱい作れば、うんうん、きっとソロライブも叶うんじゃないかなと思うので。
じゃあ、今後の目標はあれですか、やっぱりソロライブに向けて、
はい、
着々と曲を増やしたりとか、準備を進めたりとかするみたいな感じですか？
そうですね。
は
い。曲いっぱい増やしていきたいなっていう。
なるほど。そんなこと言ってたら今度12月15日にあるじゃないですか。え？俺さっき聞いてびっくりしましたわ。
そうなんです。
え、はい、アニメロサマーライブ、アニサマー V シンって言うんですか？ V 神ですか？
はい、V 神ですか、
ね、?V 神。これVTuber さんが集まって、
はい、
まあ要はアニサマっていうね、アニソンのフェスがね、うんうん、年に一回ありますけども。
この間も出演されてましたもんね。
僕出演してましたけども、
ね、はい、はい。
で、そのアニサマの冠を被った、VTuber さんのそのお歌の祭典があると
うん、うん、
いうことですかね。
はい。
これが全国オンラインライブ配信と。
はい。
いうことで。
スポーンや、
うん、
全国映画館にてライブビューイングがあるそうで。はい。ぜひぜひ皆さん見ていただければと思います。
俺そんな風にアニ様に扱われたことないな。
いやいやいや、なんでですか。
映画館でライブビューイングとか。
いやいやいや、生で見に行けるじゃないですか。
いや、まあ、生で見に行けるけども、なんかずるいな。
いやいやいや、全然ずるくないですよね。
ずるくないですか。そうですか。
はい、
でもまたここでも、そのおかみさんの歌が聴けるということですかね。
う
ん、
そうですね、何曲か歌わせていただく予定なので。
これ内容はまだ、あれなんですよね。 さっき発表されたばっかりだから言えない感じではある
んですね。そうですね。まだ内容は言えないんですけど。うん、
でもまあ、兄様っていうぐらいですから、うん、歌は歌うっすよね。
歌は歌わせていただきますね。
それはまあ言ってもいい。
あ、まあそれも OK です。
ああ、よかった。
よかったよかった。
危ねえ。なんか未発表の情報を言ってたらどうしようと思って。うん、
兄様で逆に何をするのか歌以外でみたいなとこありますけどね。
ゲーム実況ライブビューイングしてたらめっちゃおもろいなと思ったけど。
V だからあるかな
あるかなみたいな。楽しみにしたいというふうに思います。皆さん、12月の15日、兄様 V 神。
V 神。
V 神、はい、全国オンラインライブ配信、ご期待ください。
お願いします。
さあ、ということで、オカミミョウさんにはですね、なんとこの後も弾き語りにも、ご出演いただけます。
はい。
え？セッションしていただけるんですか？
はい。歌わせていただきたいなって。
やすこさんみたいな。はい、言うて。
はい。
大石とお話のコーナーでは、はい、あなたが話を聞いてみたい専門家のリクエストをお待ちしております。こちらも yk@mbs1179.com までメールお待ちしております。じゃあここで一曲聞いていただいて弾き語りのコーナーに入っていきたいと思いますよ。じゃあ曲紹介をお願いしてもいいですか？
はい、
はい、
それでは聞いてください。狼ミオでハウリング。
風景刹那的な日々の中で差し伸べられた手は優しく鼓動に滴る微熱の予感風に逆らうそう生きてきたから君に
綺麗な星空。
ねえ、あの星とあの星をつなげるとマルエスの恋する目に見えない？
見える見える。じゃあ、あの星とあの星だとまるでイカ天大王だよ。
星ってつなげ方で何にでも見えるんだ。
マルエスはおつまみで人と人をつなげてるんだね。
素敵。美味しかったの笑顔が好き。マルエス。
芦田愛菜です。中国道リニューアル工事のお知らせです。中国池田神戸間は引き続き終日車線規制を行っています。車線数が減りますので混雑が予測されます。新名神への迂回などをお願いします。詳しくは中国道リニューアルで検索。ネクスコ西日本。
朝疲れが抜けていない人、夜疲れが溜まって辛い人、体全体の疲れにビタミンと5つの生薬がよく効きます。朝でも夜でも疲れに1回1錠で効く、キューピーコアゴールドアルファプレミアム第3類医薬品です。
MBS テレビ主催大和ハウスプレゼンツミュージカルビリーエリオットリトルダンサー、1000万人以上が熱狂した最高傑作、ビリーの挑戦にきっとあなたも涙する。11月9日から24日スカイシアター MBS にて上演。チケット好評販売中。
大石正義のヤングタウン、エンディングは弾き語りのお時間です。大神さんお付き合いいただいてありがとうございます。
いやいや、こちらこそお呼びいただいてありがとうございました。
は
い、
今回弾き語りする曲はなんと大神さんからのリクエスト。
はい。
ズバリリクエスト曲は何ですか？
はい。神アリアルゴリズムです。
マジで？いやいやいや、死んだとかちゃうんやと思って。
いや、そうなんですよ。まあ、死んだはね、やっぱ、ルイと一緒に歌ってたみたいなんで。
あ、まあ、確かに、一緒に歌いましたわ、
はい。はい。なんでね、ちょっと、神アリアルゴリズム、はい、すごい、うちと親和性あるなと思って。
確かにね。はい、なんか、ミュージックビデオの中で、こう、はい、神社がモチーフになってたりとか、あと、まあ、同じ獣耳のね、ヒロインが出てきたりとかっていうのもあったりするんですけど、はい、どちらかというと、吹雪さんより
も。あ、どちらかというと、吹雪の光栄
みたいな感じはありますけど。はい、いやでも確かにね、そういう意味では、似てるところもあるということで。
そうですね。
僕もなんか久しぶりに歌うんですよこの曲。
お
ー、ちょっとドキドキしますけども、まあ、はい、男女のデュエット曲なので、うんうん、ちょうどいいかなということで、
はい、
歌わさせていただきたいと思います。
うわー、お願いします。
よろしくお願いします、
はい、
じゃあ行きましょう。
はい。
ワン、ツー、スリー、フォー。
おいで召しませ、僕らの出会いは必然だよベイビー、奇跡なんて簡単だよ maybe、 二人なら思い通り。
タッタッタッタラッタラッタッタッタッタッタラッタラッタッタッタッタッタッタラッタラッタッタッタッタッタッタラッ。まるで人ごとのような遠くの祭り林。
いろんな奇妙なこと思ってたくらい部屋で一人。
日常と
します、僕らの出会いは必然だよベイビー、神様からこぼれた縁結び、奇跡なんて簡単だよベイビー、二人なら思い通り。なんでなんで君だったんだろう、でも確定なアルゴリズム、それを運命って呼ぶってことまだ気づいてないでしょ。
イエーイ、すごい、マジで、
いや最高ですね。
いい出来やったねこれ。さすが大神さん。
いやいやいや、大石も
素晴らしい、ありがとうございます。
語りめっちゃ良かったっす。
嬉しい、ありがとうございます、はい。 さあ、皆さんからもリクエストも、皆さんからのリクエストもお待ちしております。うんうん、yk@mbs1179.com までメールお送りください。さあ、そんなこんなでお別れのお時間でございます。おかみさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
楽しかったですね。次回の放送は9月の30日月曜日夜、YouTube で生配信しながら収録いたします。詳しい時間等々は番組 X からお知らせいたしますよ。おいしとお話のコーナーのゲストには、ギターデュオ、桜しめじの、田中岳くん、そして、高田氷河さん。にお越しいただけますと、ガク君と氷河君が来てくれるということで、まあ、知らない仲じゃないので、いろんな話に花を咲かせたいなというふうに思います。いやー、いいアルゴリズムだった。
いやー、よかったですね。なんかちょっとい
いアルゴリズムだった。
自分で歌いながらもちょっと鳥肌立っちゃいました。
いやー、もう、はい、ちょっとまた来てくださいよ。
そんなこと言ってくれるんですか。
もちろんですよ。また一緒に歌いましょうよ。
嬉しい。
よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
はい。
金プラ買い、どういよ買い。
金プラチナ買い取りのヘリオス大阪はダイヤモンドの買い取りも OK。 072-221-4151 ヘリオス大阪。
MBS ラジオは緊急地震速報を運用しています。緊急地震速報は地震が起きたことを震源地の近くの地震計が感じ、それがどのくらいの強さかを瞬時に解析して警告を発するものです。緊急地震速報が伝わってから揺れが来るまでの時間は数秒から数十秒。また震源から近いところでは情報の伝達が間に合わないこともあります。緊急地震速報を正しく理解して被害を少しでも減らしましょう。詳しくは MBS ラジオのホームページをご覧ください。
毎週金曜24時からは
押尾幸太郎の押しても引いてもよろしければどうぞ。